入眠夜話。今これを聞いてくださっているあなたは、日本に住んでいる方でしょうか。そうでない方も、この夜話は日本語の音声番組ですから、日本に何らかのゆかりを持つか、そうでなくとも日本に多少の興味を持つ方だと推察いたします。当たり前ですが、現在の日本に住んでいる方は、すべからく47の都道府県のうちのいずれかに住んでいるはずです。しかし、自分が住んでいるその都道府県の名前がなぜそう名付けられたのか、あなたは知っているでしょうか。そしてまた、その都道府県はどうやって今のその都道府県になったのでしょう。その名前や成立過程には意外に興味深い物語が隠れているかもしれません。というわけで、今宵の夜話は、都道府県名の由来、栃木県編。前もってお話ししておきますが、こういった由来には諸説があります。ご了承の上、お聞きくださいませ。かつて、現在の栃木県南部から群馬県のエリアは、毛野と呼ばれていました。毛野の由来は定かではありませんが、朝廷に従わない北に住む恵比氏の人々を、古くは毛野人、盲人と呼んでいたことに由来する。あるいは、現在の和歌山県、紀の国からの移住者たちが開拓した土地だったことから、紀のから毛のに変化した、などの説があります。この毛のの名は現在、毛の川、つまり鬼怒川にもその名残を見ることができます。後にこの毛野の国が渡良瀬川を境に上下二つに分かれ、上津毛野の国と下津毛野の国となり、さらに後にこの下津毛野の国に那須地域を合わせて下津毛野の国とされました。そしてこの領域がほぼ現在の栃木県の領域となっています。なお、千葉県編でもお話ししましたが、国が上下で分けられているのは、前後で分かれている国よりも古い時代に分けられた可能性が高いと考えられています。大和朝廷の時代から進み、鎌倉の武家政権の頃になると、この地域からは幕府の有力な御家人勢力が多数出ます。源平合戦の屋島の戦いで、平家方の掲げた戦場の扇を見事射落としたことで知られる那須与一の那須氏や、後に征夷大将軍となり 室町幕府を開くことになる足利尊氏の足利氏。他にも下野の国の国司となった小山氏や宇都宮氏がよく知られています。現在の足利氏から出た足利尊氏は、鎌倉の執権北条氏を滅ぼして京の都に幕府を開きますが、東国ににらみを利かすために息子を東の将軍ともいえる鎌倉公方として関東に派遣して、坂東武者の上に置きました。この鎌倉公方は、やがて京都の公方をライバル視して、その座を狙うようになったため、一時滅ぼされますが、その後も子孫たちは足利将軍家の血筋として、関東で一定の影響力を保ち続けました。現在の小山氏を中心に勢力を張っていたのが小山氏です。平安時代の末期、源頼朝が挙兵すると、小山氏の三兄弟はこれに応じ、各地の合戦で活躍しました。この功績により小山氏は、下野の国の守護として、この地域で大きな勢力を持つようになります。小山三兄弟の長男が小山氏を継ぎ、次男が現在の真岡を本拠地として長沼氏を名乗り、また三男が結城氏を名乗って、それぞれに独立した勢力を持ちました。しかし室町時代には宇都宮氏との勢力争いが元となって、小山氏が鎌倉公方に対して反乱を起こします。この小山氏の乱はおよそ17年にもわたって続いた後鎮圧されましたが、これにより小山氏の嫡流は滅び、実質的に支流の結城氏に吸収されます。結城氏は鎌倉公方と結び、小山氏に代わって下野の国の守護となって勢力を拡大しました。戦国時代に入ると関東は新たに起こった小田原の北条氏によって席巻されます。結城氏は北条氏に敗れ没落してゆく足利氏と共にその勢力を弱めてゆきましたが、やがて中央に現れた秀吉による北条攻めに参陣して、その名脈を保ちます。結城氏は豊臣家との関係を深めることで家を保とうと考え、秀吉に養子縁組を願い出ます。そこで白羽の矢が立ったのが羽柴秀康です。羽柴秀康は徳川家康の次男で、当時羽柴を名乗っていた秀吉の養子となっていましたが、秀吉に実の子が生まれたことで新たな行き場を探していたのです。鎌倉以来の名家である結城家であれば家柄も問題なく、羽柴秀康は結城秀康となり、結城家の当主となりました。この秀吉の秀に家康の康という華麗な名を持つ結城秀康は、豊臣政権の下で行われた朝鮮の役で九州の名古屋に参陣するなどしていますが、秀吉亡き後の関ヶ原の戦いでは、実の父 家康に従って宇都宮に入ると、東国の伊達政宗らと共同し、西軍の上杉氏に備えるなどしています。戦後はその功績により越前福井68万石を与えられ、名も結城から松平に戻して、松平秀康はこの地から去っていきました。福井県編でお話しできるかと思いますが、この家が幕末まで続く越前福井松平家の始まりです。なお、鎌倉公方の流れを継ぐ足利氏は、北条氏に敗れその勢力を失っていましたが、小田原征伐の後、この名家が途絶えることを憂いた秀吉が、現在の栃木県さくら市喜連川に領地を与え、これを存続させました。後に豊臣家を滅ぼした家康も、自身が源氏の棟梁である征夷大将軍ですから、言うなれば源氏の先輩格である喜連川氏に敬意を払いました。領地こそ4500石と小さなものでしたが、徳川御三家や国持ち大名などと同格に扱っています。そもそも喜連川の家は徳川氏の家臣ですらなく、同格の存在であると非公式ながら認められていたようです。喜連川藩は幕末まで存続し、藩主は明治になると足利の姓に服して家族となっています。さて、北条氏が滅ぼされ、関東が徳川氏の支配するところとなると、現在の栃木県の範囲には、宇都宮藩や壬生藩、烏山藩などが成立しましたが、いずれも徳川の一族や譜代の家臣たちが入り、これを治めました。これらの中で、特に宇都宮藩は江戸時代を通じて幕府から重要視されてきました。もちろん宇都宮は古来交通の要衝で、この地域の中心として栄えてはいましたが、やがてその北の方角に、徳川幕府にとってまさに神様となった徳川家康が鎮座したことで、その重要度はより増したといえます。そう、つまり日光東照宮です。家康は駿府、現在の静岡県で亡くなりますが、その死に臨んでこんな遺言を残しました。私の遺体はまず駿河の久能山に納めよ。一周忌を迎えたら日光山に小さな堂を建て、神として祀るように。その地でこの日本の守り神となろう。この遺言に従い、家康の遺体はまず久能山に作られた東照宮に入り、後に日光の東照宮に移されます。朝廷から正式に神の位を贈られ、家康は東照大権現としてまさに神となったのです。ちなみに秀吉も死後、朝廷から神の位を贈られ、豊国大明神となっていますから、少なくとも これと同格になる必要があったのかもしれません。家康はお堂の造りを質素なものにするように命じています。ですから当初は希望通り、日光東照宮は簡素な造りのものだったようです。ところが家康のおかげで将軍の座につき、言うなれば生涯おじいちゃんの大ファンだった孫の三代将軍家光がこれに大改装を施しました。それで東照宮は現在のようなきらびやかで大規模なものになったのです。家光は諸大名を従えて何度も日光にお参りしています。将軍が大権現家康のもとに参ることは日光社参と呼ばれますが、幕府の権威を示すものとして非常に大がかりなものとなりました。その道のりは片道3泊4日、江戸を出て埼玉の岩槻、茨城の古河、そして宇都宮と泊まりを重ねて日光に至るもので、時代によってその規模は変わりますが、8代吉宗の時にはおよそ13万人が大移動、10代家治の時には先頭が日光に着いても最後尾はまだ江戸にあったといいますから驚きです。このように代々徳川家の厚い信仰を集めてきた日光東照宮ですから、幕末西から迫り来る新政府軍に江戸を追われた旧幕府軍がこの日光を目指したのは必然と言えるでしょう。東照大権現の加護を求め、新政府軍と決戦すべく各地から集まり、日光東照宮にこもった幕府方には、幕府がフランスの協力のもと育て上げた西洋式精鋭部隊の伝習隊や、新選組の副長土方歳三などがいました。一方、この時新政府軍を率いていたのが、一つ目の高知県編でもお話しした板垣死すとも自由は死せずで有名な土佐藩の板垣退助です。板垣は東照宮が戦火で失われることを惜しみ、幕府側を説得して彼らを東照宮から退去させることに成功します。薩摩や長州と違い、もともと土佐藩が幕府に同情的だったことが幸いしたとも伝えられています。なお戊辰戦争では他にも小山や宇都宮などで日光を目指した旧幕府軍と新政府軍との間で戦闘が行われていて、宇都宮城は一時旧幕府軍に占領されています。旧幕府軍は日光を退去した後、さらに東北、そして蝦夷地、函館へと転戦していくことになります。さて、世は明治へと移ります。他の関東の県と同じく、現在の栃木県の領域には幕府ゆかりの大小の藩や領地が多く存在していましたから、それらを統括するためにまず幕府の代官所があった真岡に県庁が置かれ、真岡県が成立。真岡県は後に幕府の奉行所があった日光に県庁を移し、 日光県と名前を変えます。この日光県と壬生県、吹上県、佐野県、足利県などおおよそ現在の栃木県南部の地域が合併し、栃木県が成立しました。その名からお分かりかと思いますが、この時に県庁が日光から栃木に移されています。その理由はいくつかあったようですが、そもそも日光の庁舎が物理的に手狭で、どこかに移転する必要があったこと。また、この時の栃木県の領域を俯瞰で見ると、日光ではその位置が北に寄りすぎていたことなどがその理由だったようです。なお、当時の栃木の町は、かつて日光東照宮を造営するための物資を江戸から運ぶため、江戸川から利根川、渡良瀬川を経由して渦間川へとつながる、水運の終着地点として川港が整備され、鉄道が物流の主役となるまでは商都として栄えていました。この栃木の町に新たに県庁舎が築かれたわけです。一方、北部では宇都宮、烏山、黒羽、大田原、茂木の五県が統合して宇都宮県が成立していますが、こちらは県令、つまり県知事が置かれないなど、どうも栃木県との合併を前提に作られた県のようです。そして後にこの宇都宮、栃木の両県が合併してできたのが現在の栃木県です。県庁は引き続き栃木県のものが使われていますから、県の名前も宇都宮県ではなく栃木県です。しかし当時の町の人口を見ても、宇都宮2万人に対し栃木は5000人ほどで、交通の便や歴史を見ても栃木に県庁を置いておくのは何かと不便だったようで、後に県庁移転運動が起こります。移転を食い止めたい栃木派と宇都宮派に分かれて、移転阻止と移転の運動が盛んに行われ、両派それぞれに中央の内務省に訴えるといった事態まで起こりましたが、この時は現状維持、すなわち移転却下とされています。しかしその後も宇都宮への県庁移転運動は引き続き行われ、明治17年にはとうとう宇都宮への移転が実現しました。この時県では県庁移転に伴って県の名前も宇都宮県となる旨広報していますが、これは現場のミスだったようで、内務省から指摘されて数日後にこれを訂正しています。この時うまくやっていれば県の名前も宇都宮になっていたかもしれませんが、ご存知のように現在も県庁は宇都宮ですが、栃木県は栃木県のままです。さて、栃木の名の由来ですが、まず大きな神社、例えば出雲大社や、それこそ日光東照宮の本殿でも構いませんが、その屋根を思い浮かべてください。屋根の上に角のように木がクロスして立っているのをイメージできるでしょうか。 あれを千木と言い、またバッテンではなく横向きになっているものはカツオギというのだそうですが、栃木にあった神明宮という神社の屋根のこの千木とカツオギが遠くから見ると10本に見えたことから栃木、やがて栃木になったと一説では言われています。ちなみに栃木県の栃の字は中国にはない日本オリジナルの国字なのだそうで、しかも県の名前なのに当初はいろいろな栃の字が使われ、なかなか統一されていなかったそうです。当初は現在の栃木の栃の字よりシンプルな木偏に1万円の万の字を組み合わせた文字も使われていましたが、ちなみになぜ木偏に万で栃と読ませるのかというと、数字の十、つまり栃、これと千で栃地、栃地、そして十と千を掛け算すると万になります。それで木偏に万で栃地と読ませるという、なんでしょうね、洒落ですね。正式に現在の栃地の字になったのは明治も12年になってからでした。宇都宮の名の由来は日光の二荒山神社だと言われています。この神社を地域で一番の神社一宮と呼んでいたのが宇都宮になったのではというわけです。なおこの二つの荒々しい山、二荒山と書き表して二荒山と読ませる神社の名は、観音菩薩が住むとされる不堕落山から来ていると考えられ、さらに二荒、つまり二荒を日光と読み替えたのが日光の語源のようです。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ良い夢を。